それでは祈っていきましょう。キム・エジュロン先生、マリア先生は昨日から九州地方会のミーティングのためにフルゴスペル大分教会の方に行っておられます。そこで地方会の牧師先生ご夫妻が集まられて祈っていかれるんですけれども、キム・エジュロン先生、マリア先生が大きくそこで用いられますように祈ってから始めていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、感謝します。ただただ感謝します。キム・エシュルン先生、マリア先生をこの日本によこしてくださり、この39年間の間、日本のリバイバルのために心を注ぎ出して、導いてくださっていることを主よありがとうございます。今日フルゴスペル大分教会で、広島山口の先生方集って、この御霊の一致、教会の一致、日本のリバイバルのため、また韓国のため、またイスラエルのために、共に分かち合って良い時を持たれます。その時にキム・エシュレン先生、マリア先生を大きく大きくリーダーとして用いてくださいますから、ありがとうございます。私たちも祈りで、応援します、支援します。主を生きも帰りも主が守ってくださいますから、ありがとうございます。エシュルン先生、またマリア先生の健康をも主を守ってください。喜びがそこに湧き起こりますから、ありがとうございます。ただただ感謝します、感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は出エジプト記40章で、この出エジプト記が終わります。明日からレビ記です。それから新約聖書の方では今日から使徒の働きに入っていきます。主が先立って準備してくださることをありがとうございます。それでは出エジプト記40章のところで、この35章から40章までの間は幕屋がどういうふうにしてこう完成されていくかって、いろんな器具がどのようにして作られたかっていうことを詳しく述べておられます。そして1節から8節まで、その幕屋がこの死聖所のところからこう整えられていくところが書いてあるんですけれども、口で私が説明したいと思います。一節お読みします。主はモーセに告げて仰せられた。第一の月の一日にあなたは会見の天幕である幕屋を建てなければならない。それで私たちはもう幕屋の模型が、この教会には大きな模型がもうその置いてありますし、それから絵がここでもですね、幕屋の絵があっちらこちらに掲げられています。それで私たちの学んだ幕屋っていうのも、私たちの心の中にも幕屋が入っているんですよね。そしてその幕屋がイエス・キリストであるということを分かってます。ですからこのところでまず死聖所を思い浮かべましょうね。死聖所の中に契約の箱があります。そしてそこにケルビムがこう贖いの蓋をこう覆っているんですけど、そこに主が臨在されて、そしてそこがもう許しがあるんですね。マーシーシートといって、もう許しがそこから流れています。それから今度はその垂れ幕があって、今度は聖所に入っていった時に3つの器具があります。そこはもう外からの光が入ってこないので、金の燭台、そこで灯火皿にその灯火がつけられて、それでその聖所をこう照らすんですけど、金の燭台、それからその向かいが備えのパン、そして香の壇があります。それで金の燭台っていうのは聖霊様を意味して、聖霊様が机の備えのパンであるこの御言葉を照らすんですよね。そしてその御言葉を握って、私たちが香の壇でこう祈っていくと、それが祈りとして、主が聞いてくださる、その感じですね。そして備えのパンのところでは6つ6つ のこうパンが置いてあるんですけれども、それは十二部族を意味するんですね。でして、そして私たちが今祈るときは、あの金の燭台と備えのパンと香の壇の真ん中に私たちが入って、そして祈るという、だから私たちが御言葉を祈って宣言するときにも必ずその御言葉は私たちに成就する、その確信があります。そしてそれから今度外に出てくるんですけど、そこに旋盤がありますよね。でその旋盤はサイズがなくって、いつも手と足を洗って悔い改める、そのところですね。それから今度は祭壇があって、その祭壇のところではこのイエス様がの十字架を意味するんですけれども、羊や牛たちがその私たちの罪を全部負って、そしてそこで全部燃やされていくという、そのことですよね。そういうところがずっと、もう35章からもずっと何回も何回も何回も書いてあるんですけれども、私たちはもう頭の中、そして私たちの体が幕屋であるということを覚えてですね、それをずっとこの刻んでいく、そういうふうにすると、私たちがいつも幕屋の祈りを祈りますけれども、幕屋の祈りを祈るともう全般的に全部祈ることになるんですよね。でも個人の祈りにするともう本当に小さな祈りになってくるんですけれども、幕屋の祈りをするともう全般にわたって祈ることができるし、それからその今度は主の祈りでですね、私たちが入り口から入って祭壇旋盤、そして聖所に入って金の燭台、備えのパン、香の壇、それから垂れ幕の向こうのその契約の箱で、そして神の臨在があって、そこで私たちの祈りを聞いてくださる神様がおられるんですけれども、それを今度はですね、主の祈りでその契約の箱から今度は戻ってくるんですね。そして旋盤祭壇と戻って、主の祈りで戻ってくるんですね。そうするともう本当に恵まれてですね、もう大きな自分の問題を持って幕屋の祈りをしていく、そして主の祈りで祈っていくと、もう大きな、もう本当にもう重荷であるその問題がもうちっちゃな問題になって、そしてもう、イエス様、あなたがもう全部私の問題を解決してくださるですねっていう感じでですね、もう祈り終わった時はもう本当にすっきりになって、もうイエス様によって全部解決されるというふうに思うんですね。ですからもう祈りが大事、祈りが大事ってキム先生が言われるけれども、祈りなくしてはもう生きていられない、もう問題はもう死ぬまでありますね。もう誰、どの家庭でもどの人でも全部問題があります。その問題は本当に自分だけではもう罪の許し一つにしてもですね、なかなかね許すことができないんですけれども、そこにイエス様が入ってくださって、イエス様の血潮、イエス様の血潮、イエス様の血潮って言って、もうイエス様が私の中におられるから、問題をもうすぐイエス様にパッと渡してしまうんです。でイエス様によってこれを解決してください、あなたを信頼します、あなたを愛しますって、そしてこうやって手を払うんですよね。もうこの問題はもうイエス様に明け渡しました、イエス様によって解決されるのを祈りで待ちますっていうふうな感じでですね、祈り終わるともう毎日毎日私たちは健康体でいられます。心が病むとですね、体も病むんですよね。でも心が晴れやかになって、もう主に信頼すると体も元気になります。でそれがですね、40章の1から8節まではそんなことが書いてあるんですね。そして9節、あなたは注ぎの油を取って幕屋とその中のすべてのものに注ぎ、それとそのすべての用具とを性別する、それは聖なるものとなる。だから全部その器具に、油を注いでいったんですね。そして性別していったということが書いてあります。で12節、アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗い、アロンに聖なる装束をつけさせ、彼に油を注ぎ、彼を聖別する。彼は祭司として私に仕える。だからアロンとアロンの子らは、レビ族ですけれども、この 15節にあるように、彼らの世々にわたる永遠の祭祀のためである、性別されているんですね。祭祀として永遠に祭祀の務めを果たすようになると。そしてその中でですね、装束って書いてあるでしょ。これがもうその前の章ではもうどんな服を着るかっていうのがもう詳しく書いてあるんですね。でそれをね、見るのもすごく恵まれるんですね。その、アロンのその装束を着たその姿を思い浮かべてください。まず胸当てがあって、そしてエポデがあって、その下に、青い服、上から順番に言ってるんですよね。胸当てがあって、エポデがあって、青い服があって、その人に下に白い天布の市松模様の長服、もう本当に丁寧ですよね。白い天布だけじゃなくて市松模様が入ってるんですよね。そして頭にはですね、白い天布のかぶりをかぶって、腰には飾り帯があって、そして頭のかぶり帯のこの縁にですね、金の札っていうのがこう入るんですよね。そして肩当て、肩当てで、これは島目のその石に六部族の名前が、六部族で十二部族ですよね。この島目のこの石に名前が刻んであるんですよ。だからもうこの当時のその技術っていうんですか、主からそういう技術ができる人を主が選んで指名してそれをさせたんですけれども、この六部族ここに掘る、石に掘るんですよね。ドリルとかないでしょ昔ね。だから本当に手でこのみでこうして刻んでいくんですけど、生徒たちがですね、石だから重たいですねって言うんですよね。どのぐらいの大きさの石かなと思うけど、あんまり小さい石だったら六部族書けないから結構な大きさかなとか思うんですけれども、本当にもうその神様から知恵を与えられて、技術が与えられて、そういうそのこう掘っていく、そういうこともしたんだなと思います。そしてこのアカシア材がたくさん使われていますよね。でそのアカシア材っていうのはキリストの人間としての性質、人生って人の性質って書くんですけれども、のアカシア材っていうのはもう普通の木だったんですけれども、それはキリストの人生を表し、もういろんな器具に金をかぶせてきましたよね。でそれはイエス・キリストの神性、神の性質を表すということです。それから天布、これは朝ですから汗がかかないように、これはイエス・キリストの義を表し、それから旋盤とかは女性が使う鏡を使ったって、昔はその鏡を青銅でできてた鏡を使ってたんですけれども、その旋盤で青銅を使ったんですけど、それは審判を意味しますっていうことですね。ですから本当に35章から40章まで読むときにも同じようなことがずっと書いてあるんですけれども、それをですね、興味を持ってずっと読んでいって、自分でイメージして、そしてここに模型がありますからそれを見たり、それから模型の地図があり、図がありますからそれを見たりして見ていくとですね、もう本当に恵まれるんですよ。でそれがもう自分の心の中にも植え付け刻まれて、もう祈るときに全部そうやって祈っていく、幕屋の祈りで祈って主の祈りで戻っていく、もうそしたらもう1時間2時間で足りないぐらい、そうやって祈ることができますし、それから鳥なしの祈りもどんどんどんどん地境が広がっていきます。そして、その19節、幕屋の上に天幕を広げ、その上に天幕の覆いをかけた、主がモーセに命じられた通りである。この40章でもですね、主がモーセに命じられた通りであるっていうのが8回出てくるんですね。この前の39章のところでは9回出てきたんですね。生徒と一緒にこう数えていくんですけれども、もうそれぐらいですね、主がこの従順ということをもう願っておられる。 主がモーセに命じられた通りである。でこの幕屋が完成するまで2年かかったんですけれども、その間に人々はもう自ら進んで捧げ物を持ってきて、そして自ら進んで自分のできる奉仕をしていったんですね。だからその時のこの2年間っていうのは、みんなが一致協力してですね、不平不満とかなかったと思いますね。そして本当に主がモーセに命じられた通りであるという、それをみんなが守ってい、ったということが分かります。そして、このずっといろんな器具を作っていっておいたんですけれども、この27節で、その上で香りの高い香を炊いた、主がモーセに命じられた通りである。で、29節、全焼の生贄の祭壇を会見の天幕である幕屋の入り口に置き、その上に全焼の生贄と穀物の捧げ物とを捧げた。主がモーセに命じられた通りである。で本当にもう主がモーセに命じられた通りにみんなが従順して、この会見 の幕屋を完成させていった、そのところを見ることができます。33節、また幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。こうしてモーセはその仕事を終えたとありますね。それで出エジプトして2年目にその完成したということですね。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。ですから主が臨在しておられるっていう、そのことは雲が会見の天幕を覆う、そのところで主が臨在されたんだということが分かる。主の栄光が幕屋に満ちた。35節、モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。すごくもうその主の栄光が輝いていたので、モーセは天幕に入ることができなかったとありますね。36節、イスラエル人は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。ですから、いつも雲の柱、火の柱で主が導いてくださっているので、その雲の柱が動かない間はじっとそこにとどまっている。だからいつも主の臨在をみんなが見てたわけですよね。会見の天幕の上にその雲の柱がこうのの動かな動いているかどうかで、そのみんなが行動を共にするわけですけれども、だからいろんな雲が動いたらもうその幕屋は折りたたんでまた移動するんですけれども、全部契約の箱もこう輪っかがついてて、こう担ぐようになってるし、いろんなこの台座にはそこに動かすその車輪がついてるとかですね、全部こう移動できるように工夫されていたのが前読んで分かります。そして、37節、雲が昇らないと昇る日まで旅立たなかった。イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからである。本当にこの主がですね、全部整えてくださっているんですよね。ですから私たちが今でもそうですけれども、もう全幅的に主に信頼して、自分の知恵で何かしようってこうね動かない。いつも主よ、今こんな問題があります、どうしたらいいんですか、もう今私が困ってます、イエス様はどう思われますか、教えてください、憐れんでください、助けてくださいとですね、もうその都度その都度ね、主に向かって言うんですよ。そうすると主がいろいろ御言葉で教えてくださって、そしてその御言葉で深い平安が来た時には前進する、一歩踏み出す、そういうあれをその習慣ですよね。すぐ自分の知恵で動かない、 大概自分の知恵で動くと壁にぶつかります、問題が生じますけれども、私も経験があるんですけれども、本当に困った時はもう分からない、この考えするとこの人にぶつかる、この考えするとこの人にぶつかる、もう分からない、もうだからもう聖霊様聖霊様聖霊様イエス様イエス様イエス様、もうそれだけずっと言ってるとですね、その場に来た時にもう不思議ですよ、もう言葉がお話があります、もう本当に親戚一度集まってるね、お寺で、もう私がクリスチャンになったばっかりでどうしていいか分からない時に、もうどう私はどうしたらいいんでしょう、お話があります、もう一人で言葉が出たんですよ、全然頭にないのに、私はクリスチャンになりましたから信仰によってこれから歩んでいきます、もう静かです、もう落ち着いてる、もう娘が私のスカート引っ張ってお母さんお母さんお母さんって止めるんですけどね、もう全然怖くない、人なんて全然怖くない、親戚がダーッと並んでるそのところでね、それ言ったんですよ、そしたら親戚の一番偉い方がはい分かった、はい次って言ってですね、証拠しに大きなお寺だから証拠が回ってくるんじゃなくって、ちゃんと前に出て行って証拠しないといけないんですね、で長男の嫁だったからもう早く回ってくるんだけど、もう私もどうしたらいいですか、イエス様イエス様イエス様聖霊様聖霊様、言葉がポッと出るんですよね、もうそういう体験して、もう本当にね、本当にこうすがったら必ず知恵を与えてくださいます、だから中途半端に自分の知恵を使わない、もう全幅的にもうイエス様イエス様イエス様聖霊様聖霊様、もうそれで勝利します。じゃあ使徒の働きに入っていきましょう。これ使徒の働きはこれはルカが書いたんですね、そして最初のところでテオピロよ私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことを、ことにまで学び、まで及びましたってありますよね。で3節でイエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が来ていることを人たちに、示されたとあります。そして、このイエス様が十字架にかかられて、その後40日間は人たち弟子たちのところによみがえられて現れたんですよね。でエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと言われてたので、そして聖霊のバプテスマを受けますよというふうに言われてたんですね。ですからみんながイエス様がこう昇天された時にそのマルコの部屋に集まってみんなで祈ってたんですけれども、昇天される時の前にですね8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けます、そしてエルサレムユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こういうふうにイエス様がこの昇天される前にみんなに言われたんですよね。で聖霊があなた方の上に臨まれる時とありますけど、あなた方は力を受けます、これはジュナミスっていうんですけど、このダイナマイトの語源なんですね。ですからそのどのような力かっていうと、この山にダイナマイトを1本か2本こう入れて火をつけると山が吹っ飛んで平らになるでしょ、そのぐらいの力強いその力をあなた方に与えますと言ってあるんですね。ですから私たちがその力を聖霊の力を受けて、そしてエルサレムから始まってユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで、地の果てまでがこのイスラエルから始まってずっとヨーロッパを回って、それからアメリカを通って、そしてアジアの方日本の方にこう入ってきて、そして地の果てまでっていうのがこのイスラエルまた戻るとそのとこですよね。そうすると世界全部を回ることになるんですけど、私のイエス様の証人となります と書いてあります。ですから私たちは弱いんですけれども、足りないものなんですけれども、それはもうイエス様も十分分かっておられるんですね。だからその私たちに力を与える、ダイナマイト、デュナミス、聖霊の力を与えると 言っておられる。それを受け取りました。そして、そのイエス様の証人となりますと言ってですね、もう伝道に燃えるのが一番イエス様が喜ばれることなんですよね。ですからその伝道に燃えるためには自分が燃えないと、それを人に運ぶことはできないから、まず自分が聖霊10万、聖霊10万、御言葉10万、イエス10万、そうやって祈りながらですね、それが燃えると愛は動詞です、動くんですね、こう愛します、愛します、愛しますって言うんじゃなくて、愛は動詞で動くから、人々に食べ物を分け与えたり、イエス様のことを伝えたり、病気の人には必ず癒されるんだよっていうふうにして、もう動くんですよね。そういうふうにこう主がしてくださる。ですから私たちは自分が足りないものを十分に分かっています。ですからもう頼るんですよ。もう聖霊様、聖霊様、聖霊様、聖霊十万、聖霊十万、イエス十万、イエス十万、御言葉十万、御言葉十万って言ってですね。で今私はもう本当に一人ホスピスに入ってる、20年来からずっとこの教会に属してないんですけど、お友達がいて、もう悩みがあるとすぐ私に電話がかかってくるんですけれども、その方がもう子宮がんでホスピスに入られたんですね。それで、まあ、医者としては余命宣告をしたいんだけど、彼女は受け付けなかったんですね。もう必ず私はクリスチャンですから、癒されます、回復されますって言ってですね、今生きてるんですけれども、その方ともほとんど毎日電話でこう言うとき、その時にも私の中にどんどん御言葉が入ってくるんですよ。もうその人に流さないといけないから、もう聖書を読んでても、ああこれは彼女に使えるなと思ったら、もうどんどんどんどんもう御言葉が心に刻まれて、もう電話で話してる時にどんどん御言葉がたーっと流れていくんですね。だから私は一人、彼女を20年来からずっとこう電話で話してるんですけれども、その御言葉を流すそのことができてる。で結局私がすごく御言葉いっぱいになってるんですよね。ですから一人抱えて、そしてそれができたらもう一人抱えてっていうふうにしてですね、そういうふうにしていくと、人に癒しを宣言すると自分が癒される。もうこれはもう本当に人の貧しさを祈ると自分が祝福される。もう全部ブーメランと一緒ですよね。もう救いを投げると自分が救われる、喜びを投げると喜びが来る。もう本当にそう。もうですから皆さんもですね、誰か一人抱える、そしてその人にずっとこうもう交わっていく。その人がもう本当にもう倒れそうになった時も、もうずっと御言葉を流してあげてるんですね。そうすると自分が立ち上がることができる。そしてその人、その方が立ち上がった時にも大きな喜びが共に喜ぶことができる。そういうふうにしてくださっていることを感謝します。そしてみんなイエス様が昇天された時に、また再び同じありさまで帰ってこられますと言われてますね。ですからこのたくさんの人たち、弟子たちがイエス様が昇天された後、マルコの部屋で祈っていたということですね。15節のところで、その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたがって書いてありますけど、その120名ぐらいの人たち血が共に祈ってた。そしてそのユダのことをペテロが言ってるんですけれども、このユダのことももう詩編の69編の25節とか、詩編の109編の8節とかにもう滅びると、そういう御言葉がもう書いてあるんですね。ですからもうもうイスカリオテユダはもう滅びるようになっていたということがね、ここで書いてあります。そして一人かけたので、じゃあもう一人選びましょうっていうので、結局 24節のところで、そしてこう祈った、すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテヤに当たったので、彼は11人の人たちに加えられたとあります。そういうふうにして、くじで、マッテヤが12人の中に名前が入れられたということですね。でこの使徒の働きずっと読んでいくときに、本当にこうパウロも死の思いをするんですけれども、聖霊様の働きがもうすごいですよね。ですから今の時代、私たちもその聖霊様に頼っていくときに、本当にその通り、この当時に起こったことが今も起こります。で今は本当に暗い世の中ですので、いろんな苦しみあります。だけれどもその苦しみの中を私たちが通っていくときに、救いの御手、神様の御手がものすごく近くになっている。もう苦しみがあるんだけど、もうイエス様に頼るからですね、もうもっと救いが近くなっているから、私たちがもう落胆せずに、もう祈り続ける。そうするとイエス様から希望、将来の希望、平安と将来の希望が必ず来ます。そして問題があった時に、問題で不平不満を言わないで、問題よりももっと大きな神様を仰ぎ見る。ですから祈る時に大きな問題で祈り始めるんですけれども、その問題を見るんじゃなくって、この幕屋の祈りをずっとしていく時に、もうその大きな問題だったのがもう小さな、イエス様がもう解決してくださる、そういうふうにして小さな問題になって祈りが終わるんですよね。だから私たちはいつもイエス様を見上げていく、問題を解決してくださるイエス様がおられる、聖霊様が今私たちの中に臨在してくださって、私たちを神の宮と呼んでくださっている。そういうふうに私たちが思うときにですね、もう本当に問題があることを感謝しますというようになるんですね。私たちがもし問題がなかったら、やっぱりもう自分勝手に生活になると思いますね。もうイエス様のことを忘れてしまって、もう自分の力でなんかできているような錯覚に陥るかもしれないんですけど、もう常に自分にも問題がありますし、それから人の問題も祈って取りなしの祈りをしていく。そのことによってイエス様が近くにおられて、御言葉によって主が解決してくださるのを体験することができます。ですから私たちが御言葉を宣言していくときに、その御言葉の宣言は必ず成就します。そのことを私たちも体験して、そしてもう本当に困っている人たち、仕事がなくて困っている若者たちもいます。それとか仕事してても解雇されて、もう落胆してしまっている、そういう人たちもいます。そういう人たちにもうイエス様が力を与えてくださる。イエス様は決して貧しくはさせられない、もうちゃんと守ってくださる。そういうふうに力づけながらですね、私たちが信仰生活を歩んでいきたいと思います。それではお祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日は出エジプト記40章終わりました。明日からレビ記です。主を一つ一つ教えてくださったことを、主をありがとうございます。今日から使徒の働き一章でしたけれども、聖霊様が私たちに語りかけてくださり、聖霊様が私たちを導いてくださることをありがとうございます。キム・エシュルン先生、マリア先生、大きな大きな働きをして今おられますから、ありがとうございます。父の役割をしておられる、また母の役割をしておられるキム・エシュルン先生、またマリア先生を国を動かす人として主が用いてくださっていることをありがとうございます。ヨセフの倉庫、また韓国の問題、またイスラエルの問題、すべてそこで御霊の一致で、すべての牧師先生、奥様方が解放されて、ハレルヤ、主を感謝しますと喜び踊る、その集いとなっていることを、主をありがとうございます。行きも帰りも主をあなたが守ってください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。